千葉文化放送。
はい、どうも。好きな飲み物は冷たい飲み物のヒロシなんですけども、このですね、いつも一人ぼっちで喋っていて、友達が本当にないんだなっていう風に聞いてる人が思って、友達がいないのは俺だけじゃなかったんだっていう風に温かい気持ちになれることで有名な千葉文化放送なんですけども、僕にもですね、友達がいたんですよっていうことで、今日ここに素晴らしいゲストの方がいるんですけども。
はい。東北文化放送というところから来ました、中村と言います。友達として認めてもらって大変嬉しいです。
いや、俺はまだ認めてないよっていう、そういうことを言わざるを得ないじゃないですか。まあ、中村さんっていうのは僕の師匠みたいな人なんで、友達というのはちょっとおこがましいんで、ね、けど。
やっぱネットラジオは部活ですからね。このソーシャルな感じの関係ですかね。
でも、吹奏楽部とかあるじゃないですか。野郎と女郎が仲良くする感じの部活っていうのは。
でもやっぱそういうのに長けてる人たちがやってるわけじゃないですかね、基本的に。
そうですね、そうですね。そういうやつらネットラジオとか聞いてる暇ないですからね。
うん。
人生の無駄だろっていう風に言われちゃいますよね。
いや、ネットラジオ聞いてる学生とかいたら今すぐ聞かないような人生を歩む。
そうですね、そのパソコン今すぐ捨てたまえって言いますよね。君のスマホを持つんだ。
君の目の前にある箱はそんなものを聞くためのものじゃないだろうということですよ。
その箱は何をするためのものなんですか。一応お聞きしておきます
と。リア充ツールじゃないですかね。
リア充っていうのはその箱を使って何をするんですか。
それも箱を使ってですね、サークルの、
あ、四角いものを使って丸いものをどうにかするんですね。
そういうサークルじゃなくてですね、ミステリーサークル的なやつじゃなくてですね、まあやっぱなんかこう、
あいつが来るぜ、さあ来るぜっていう話ですか。
まあそれでもいいんですけどね。
なるほど。まあとにかくその四角い箱を諦めて丸いものを何とかしようぜっていう論旨なのは大体わかりました。
四角い字角が丸く収めます。いうわけです。
四角い二角じゃなかったっけ。
二角でしたっけ。そんな話しに来たんでした
っけ。そうですね。いや、やっぱり人生において楽しいことっていうと、うん、まあ、ネットラジオを聞くのが一つですけども、うん、それ以外って何か物を食べるっていうことぐらいしかないじゃないですか。
ああ、確かに。
なのでその食べるっていうことについてちょっと話をしてみたいなと思うんですけれども。
ああ、それで好きな飲み物の話だったん
ですね。そうですね。やっぱり食べ物と飲み物っていうのはこれ不可分の存在であって、食べたら飲まねばならんし、飲んだら食べねばならぬと、
はい、
一回噛むたびに一回すすれっていうのは基本中の基本じゃないですか。
そうなんですかね。
そうですよ。だってカレーにしても、あれは汁とスープの融合ですし。
汁とスープは同じですよね。
汁とライスの融合ですし、はいはい。で、ラーメンにしても、ヌードルと麺の融合じゃないですか。
ああ、そうですね。もう突っ込まないですよ。
あれだからその、すするっていうのと、うん、噛むっていうことが交互にできる食品ですよね。うん、で、その、くしくもこの二つっていうのは日本の国民食とされてるものじゃないですか。
そうですね。
まあ、そういうわけでどれだけその、飲み物と食べ物が大事かっていう話なんですけども。うん、で、まあ、普通にその、美味しい食べ物の話をするっていうのも、中村さんはグルメなんで、グルメなんで。
グルメンですか
ね。グルメンでイケメンでゲルマンなんで、最適なんですけども。
はい。
そういう話じゃなくて、変わった食べ物ってあるじゃないですか。
ありますね。
だいたい、デブサイズ斉藤さんっているんですよ。
はいはい、
名前がすごく活かす、そして本人も活かす人なんですけども、僕大好きなんですけども。
通称、人間版の神聖ローマ帝国ことデブサイズ斉藤さんですよね。
そうそうそう、みんなそう呼んでるんですけども。
デブでも斉藤でも、不在部でもないっていう。
本質を何一つ表していないっていう。その人なんですけども、まあその彼がこの間関東に来たんで、僕はですね、アピールをしたけど猛烈に、こんなもの食べに行きましょうって、
うん、
例えば、北千住にある青いラーメンだとか、早稲田にある緑虫のラーメンだとか、っていうような調子で、いろんな変わった食べ物を一緒に行きましょうよっていうふうに、パイナップルラーメン行きましょうよとか、水戸にある納豆カレーとかメロンカレーとか行きましょうよっていう風に僕車出しますからって千葉にある日本で一番行きづらいところにはラーメン行きましょうよってなんかラーメンばっかやってくるのはなんででしょうねっていう風に言ったんですけどみんな断られたんですよ、
はい、でしょうね
嫌ですって美味しいものを食べたいんですって
納豆カレーまでだね
納豆カレーはまあ日常ですから ね
割と普通に食べられそうですけど、
納豆にカレーかけて食べるんですよね
納豆にカレーかけて、納豆にカレーかけて食べるんですか
納豆カレーって違うんですか
ご飯
カレーに納豆かけるんですか
それあれですよね。ええ、 あ、でもそういう食べ方もあんのかな。あまりか、なしではないか。
僕はやったことないですけどね。
まあ、青いカレーよりはいいのか。カレーつかラーメンよりはいいか
もしれない。でも、そう、青いラーメン、青いカレーもありますよ。あの、原宿のニコニコ動画の本社。ニコニコ本社でしたっけ？ あそこで青いカレーって出してますしね。
やってましたね、
そうそうそう。
食欲をなくそうという、
ね。青はね、食欲のなくなる色ですから、ね。でも、アメリカとか行くと、なんか、ど真っ青なケーキとか売ってますからね。
ありますね。
ど真っ青なケーキに、なんか、オレンジ色のトッピングが乗ってるっていう。
ウォルマートとか行くと売ってますね。
そう、色覚も崩壊してるし、味覚も崩壊してるっていう。ついでに食いすぎて、2階の床も崩壊するっていう、そういうもの売ってますよね。
まあ、夏になれば、日本でブルーハワイとか食べますかね。
食べますね。あれは食欲出ない系ですよね。
うん。でもなんか涼しそうだから食べると思いますかね。
でも氷ってなんか青っぽいイメージありますよね。
うん。
で、
はい、
まあその、僕はそういう変わったものをむしろ食べたいんですよ。美味しいものよりも変なものを食べたいんですよ。美味しいものなんかだってその辺で食えるじゃないですか。
はいはい。
で、まあいろんなものを、変なものを食べたいなと思っていて、で、今言ったのはその調理された変なものなんですけども、調理されてない変なものっていうのはやっぱりあるわけじゃないですか。最近特に、あの、人々の話題に上がってるのは、注目ワードっていうのは昆虫食っていうものですよね。最近結構話に上がってきますよね。だからみんなのセミ食いてってよく言ってるじゃないですか。
まあ実際食べてる人もいますね。
街を歩いてると今なんか夏だから、あの、泣いてるじゃないですか、そこの木の上で。そしたら、こう、セミに気づかれないによってって、パッて取ると捕まるんで、
うん、
僕、取るアクションとかしたんですけども、で、それでね、ボリボリって食べてる人いますよね。
まあ、口の中に自然に入ってくることはあるんでしょうね。
ありますね。まあ、あれなんか天の恵みですよね。うん、でまあ、その昆虫食っていうのも一つ、そうなんですけども、中村さんそういう、いわゆるこう、まあそういうのってでも普通は、うん、あの、下手食っていう風に、下手物っていう風に分類されますけども、そういう変わったものって食べたことってありますか？まああるいは食べてみたいなって思ってるものとかってありますか？
まあそうなると千葉の誇る珍しい食べ物。
はい。
ということで、マンボウですかね。
マンボウ
の刺身とか。
はい、でもマンボウってあれよく言いますけども、あの、上がったらば漁師が、先を争うと食べてしまうっていますよね。
なんか変わったものだとあんまり千葉はないですけど。そうですね。食べたいもんですね。まあ、
今あの中村さんは東北にいらっしゃるじゃないですか。あの、ブルーフォレスト物語っていう昔テーブルトーク RPG のシステムがあったんですけども、青森って呼ばれたんですけども、
ね、
で、有名な青森におられたわけ、おられるわけですけども、はい、青森でそういう郷土食っていう何かあるんですか？
やっぱ珍しいものは東北だとホヤですかね。ホヤは食べますね。あとは、そうですね、ヘビとか？
東北では結構ヘビを食べるってことですか？
ヘビ食べる人いますね。
あの、お料理屋さんなんかに行くと、メニューであったりとかすることも。
いや、そうなんないですけど、売り物ではないんでしょうね、きっと。
ちょっと何食ってんですかね。青大将的なメジャーなヘビなのか。
だと思いますよ。いや、それ、ま、だとマムシとかは普通に酒につけて食べる、
ね。ああ、はいはい。お酒の中に入ってる音もよくありますよね。
ケロさんなんかあるんですか？
僕は割と、そうですね。まあ、あの、定番ですけども、イナゴだとか、ザザムシだとか、ハチノコだとか、っていうのは軒並み行ったことありますし、ホヤとかはそうですよね。あとは、なんかよくわかんない幼虫系のものを、ベトナムに行った時に、あの、屋台じゃないか、あの、路上、はい、路面店か、路面店で、で、デリスタイルのお店があって、で、あの、これとこれとこれ乗っけてって言って頼むやつがあったんですけども、なんかいくつかこう、刺してやったらば、普通、あの、そういう日本のビュッフェスタイルのやつって、ちょっとあの、手の上に半分ぐらい、
うん、
ちっちゃい、ちょっとしか出てこないじゃないですか。うん、と思ったらなんか、ご飯の茶碗一杯分ぐらいドカーンってきて、おーっと、想像の3倍ぐらいのインパクトがあるなって、思いながら食べたっていうのがあるんですけども。
あ、結構、いけるって聞きますよね。
いけますね。
蜂の子もそうですね。
まあ、ほとんど似たようなもんですよね。もうちょっと小さいのかな。ああいうのって、嫌だなって思うけども、実際食べてみれば美味しいし、まあ、慣れない味っていうのは何であっても、どんな高級食材であっても、ゲーってなるじゃないですか。うん、チーズなんか子供の頃食べて、なんでこんなまずいものって大体思いますよね。うん、あの、ポッピーチーズとかは別として、カマンベールとかカビ生えてるし、ブルーチーズとかありえないって思うじゃないですか。なんでレッドチーズないのかなとか思うじゃないですか。で、それで、まあその最初は抵抗あるけど食べたら平気だなっていうことで、あの、まあ食っていうのはこうすごい文化的なもので、
うん、
これはあの食べ物であるとか、その食べていいもの、食べちゃダメなものっていうのは、 基本的には毒以外はないと思うんですよ。
うん、
だから、なんかその、これは食べちゃいけないとかっていう風に言いがちな人もいるし、うん、そういうちょっと変わったものを食べたい人に批判的なことを言う人っていうのも多いと思うんですけども、うん、それはね、間違ってるよっていうことを言いたいんですよ。
うん、
で、おすすめしたい本があるんですけども、
はい、
ゲテ食大全っていう本があるんです。
うん、
ゲーテが食についていろんなエッセイを書いた。
ゲーテ食ですね。
本ではなくて、うん、まあ、ゲーテ食。これ確かおそらくオリジナルは、ホームページでそういうのがあったと思うんですけど、それの書籍化か、まあ、その作者の方が、書籍としてまとめたものだと思うんですけども、で、これを買って、どういう本かっていうと、まあ、簡単なもので言うと、ヤドカリだとか、
うん、
ヤドカリ載ってたかな、今日ね持ってこようと思ったけども、どこを探してもなくて、誰かに貸しちゃったのかなって思って、何人かに貸してなくていい本だよって言って、ニコって貸してるんですけども。
開きもしたくないです
よ
ね。
いや、最終的には猫とかウサギとかハトとかっていうのもあるんですけども、うん、まあ船虫食ったりだとか、
うん、
あと浜にいる、亀の手っていう、
はいはい、
なんかこう貝みたいなのがこういっぱいごちゃごちゃってまとまって石についたりとかする、やつがあるんですけども、それなんか甲殻類でエビみたいな味がして、美味しいよっていうのは、ミミズとかね、そういうのもあるんですけども、やっぱ見てると最初はその本を何で読むかっていうと、ゲゲーってこんなもん食うのかよっていう風に、まあまさに怖いもの見たさで読み始める人が多いと思うんですよ。俺、猫食いたいからこの本を買って勉強するんだっていう人はほとんどいないと思われるんですね。うん、まあだから僕もそういう変わったものとして買ったんですけども、読んでるとだんだんとその自分の中でこれは食べ物である、っていう、まあ、決めつけですね。固定観念が緩んでくるんですね。
うん、
ここでこういう風に書かれてる。で、こういう風にすれば食べられる。で、僕らは食べないけども、外国に行けばこれを食べてる人たちもいるっていうのが、どんどん入ってきて、で、そうすると、こういうもんかなっていう風に、
うん
うん、今日スーパー行ってたら買ってもいいかなって思うわけですよ。好き嫌いをしないで、あなたの幅を広げてくれるいい本なんで、これをぜひみんな読んで、で、僕が食べたことのないものについて食べてみたら美味しかったよっていう情報をくれるとすごく嬉しいんですね。
あ、今の話を聞くと、なんとなくまあ、個人的に見えてきたというか思った部分で、
はい、
なんか加工っていう言葉がキーワードになるのかなって気がするんですよね。
はいはい。
例えば
料理じゃなくて加工
ですか？加工ですね。まあ、料理って言ってもいいんですけど、やっぱ加工だと思うんですけど、茶碗一杯に虫の入ってるというのは、
はい、
多分虫の原型が見えて、虫を食べてる感じになるんで受け付けないという人が多いと思うんです
ね。
で、味は別として。で、それを仮に潰してハンバーグにしましたってなった時には、うん、まあ、食べられるって人が出てくるんだ。
はいはいはい。
で、そうなると何が違うのかっていうと、多分味は問題ではないんですね。味は変わらないと思うんで、どうしたら、うん。
これは食べ物だというふうに認識できないわけですよね。
そうそうそう、うん、だから最初は食べ物として認識できないからダメなんだと、
うん
うん。で、食べ物として認識さえできれば、まあ、食べられるもんなんだろうなと。どんなものでも大体。
毒以外はみんな食べ物ですよね。
うん。うん、だからそこはやっぱり、加工、ないし文化、
うん、
まさに文化の部分、いう気がしますね。
うん、で、まあ、それについて何が言いたいかっていうと、そういうのを、嫌だって言ったら、まあ、もう本当にダメって決めつけちゃって、
うん、
受け入れようとしない人が多いんだけども、そんなことないよっていう、別にあなたが食べなくてもいいんだけれども、それっていうのはすごく文化的なものであるから、その文化に起因するものであるから、それを否定するっていうことは、その昆虫食を否定するっていうことは、つまりあなたが今会ったことはないかもしれないけども、今後会うことになるかもしれない、その人の文化そのものを否定することになるかもしれないんだよっていうことをですね、言いたいんですよ。だからできればそれをダメっていうふうに言うんじゃなくて、あ、こういうのもありなのかもしれないっていう柔軟なですね、心っていうのを発想っていうのを持つようにすると、今後ですね、グローバルな都市、成田から今お届けしている千葉文化放送としては提言したいわけですよ。そういう多文化の存在する現代をですね、生きる上ではそういったものをどんどんこう認めていこうと、すり寄っていこうって、いう、そういう未来の21世紀の歩き方的なバイブルとしてのそのゲテ食大全っていうものをですね、またもやおすすめしたいですね。そこに行くのかと。
いいですね。マルチチュードの話の感じはしますけど、なんだろうな、ただ一つ思うのは、やっぱさっき話した、丼つか茶碗一杯の虫と、加工したハンバーグになった虫の違いっていうのが、僕の中でも一つあって。
でもじゃあそのハンバーグが虫型だったらどうなんですか？
まあ、そこもあるわけですよ。
ええ、
いや別にそれは関係ないんですよね。それは多分あんま関係ないと思うんですけど、なんつうの 内容のものじゃなくて、外見的な文化という部分からやっぱり人間を入るところもあるんだろうなと、
さっきの話で言えば、その、真っ青なケーキに土日色のデコレーションがされたものっていうのは、やっぱり食い物じゃない感っていうの出ちゃいますよね。
そうなんですよね。で、多分食べてみれば普通に甘い砂糖のお菓子だったりするんですけど、うんうんうん、そこのこう、ギャップがやっぱり埋まらないうちには食べられない。
うん、ちょっとあの話がずれるんですけども、その、今、食品添加物っていうものに対して、こう、すごく反感を持つ一派っていうのがいますよね。
はい。
まあ、その自然食、有機野菜なんかをこう、いいものとする一派っていうのがいるわけですけども、それっていうのも、結局その、食品添加物が入っているのがいまいが、それっていうのは食品だし、その、まあ、コストがかからず、こう、安く、そして、ま、保存性もいいものを食べたいっていう文化を持った人たちがいて、で、一方で、そういうものは使わないで、こう、自然の中でこう、まあ、本当に、まあ、いわゆる自然なものっていうものを食べたいっていう文化の人がいるっていう状況の中で、僕がさっき主張したような、まあ、多文化の中で生きていく上では、そのお互いの主張をどんどん認め合っていった方がいいんですよっていうのを当てはめると、そういうその何が食べられる食べられないっていうものは、どちらかがどちらかを一方的にダメだっていうふうに言ったとしても不毛なものだと思うんですよ。でも、その昆虫食なんかに関して言えば、俺は食わないけども、まあいいんじゃないっていう人が、ある程度いるとしましょう。
うん、
でも一方で、その、こんなものは本当の醤油じゃないよっていうような、一週間後にこの店にまた来てくれないかって言ってしまいがちな人っていうのは、うん、その部分認めないじゃないですか。うん、俺の方が絶対に、正しいと。
俺に入れましょう。
って
わけですよね。
そうですね、
うん。
なんでそんな風になっちゃうのかなと。
で他人がそれを食べるのも嫌だと。
そうですね。
さっきの話で言えば、昆虫を食べる人っていうものを見るのも嫌だ。なんでそんなもん食ってんだよと。そんなもん食わないで、稲育てて稲食えよってですよね。
それがいいねって言いたいじゃないですか。
うん、まあいいねボタン押したいですよね。きっとこう、たわに実ったこう。
押されるたびに、どんどん実っていくわけですよね。
アイコンが。で、どんどんこう、謙虚になっていくわけですよね。
孔明を実るほど、孔明を垂れる稲穂かなって。
わけですよね。まあ今日生きては帰れないんでしょうけど。
はい。
まあ、でもそこはやっぱり、なんだろうな。自分がその文化に、まあ、いるということを相手にも認めてもらうためには、当然相手のいる文化の部分も認めざるを得ないという話になるんだから、でその上で、だと思うんですよね。その上で相手の文化を自分が受け入れるか受け入れないかはまた別の話、
うん。
で、受け入れる必要は必ずしもない。ただ、否定はしなければいい。
そうですね。排除しようなんていうのはもったいのほかですよね、
うん。まあ、そういうのはあるんでしょうね。ただまあ、ここ、に来てというか、ここまでこう、食料事情が悪化した現代において、昆虫食というものが必要とされるっていう。
有力なタンパク源として注目されてるわけですよね。
ですよね。そうなると、まあなんていうかな、その文化を過去において我々は廃絶しなかったのために、そういう選択肢が今ある。
うんうん、
まあ多様性の勝利ですよね、それって。
そういうことになりますね。
うん、だ過去において、お前魚食うのかよ。魚食う
民族だった。魚食うなんて信じられないぜ。
滅ぼしてやるってなったら、滅んでたら、
ええ、
もう陸地に食べ物がないと。で、魚がいっぱい泳いでても、あれを食べるのは人ではないので、死にますってことになるわけですよね。
なりますね。
で、それの話は多分今度昆虫において出てくる。で、そうなった時に、相手の文化を否定せずに、まあ残しておいた。まあお互い残しておいたがために、そういうオプションが残っていますと。それがまあ生物多様性の、
うん、
まあないし文化的な多様性の一つの勝利というんですよね、
うん。そうですね。まあ多分、まあそういう視点をこう持っておくっていうのは間違いなく大事なんで、でもいきなりそれ虫食えとかっていう話になると、ちょっと抵抗があるでしょう、
うん。
まあ無理もないでしょう。ということで、それを周辺からですね、だんだんとそのいろんなものを食べるっていうことは面白いと。
うんうん、
まあそういうのをやるのは変な人ではあるかもしれないけども、許容できないほどの、自分とは違う人間じゃないっていうことをですね、
うん、
分かってほしいなと思うんですね。うん、で、デイリーポータル Z って、はい、面白サイトがあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
そこで最近ちょっと面白いなっていうのが2件ほどあったんで、ちょっと紹介しようと思うんですけども、まず1件がですね、沖ノ島でアメフラシを食べるっていう、
は
い、そういう記事なんですね。アメフラシってご存知ですか？
なんか軟体動物みたいなやつですよね。
そうですね。まあ、貝の中身みたいなのが泳いでるっていう、 そうそうそう。まあ、ウミウシなんて言いますよね。はいはいはい、見たことないですか？
ありますね。
浜、千葉県なんかだと、海に行くと結構ヒラヒラって漂ってたりとかするんで、うんうん、捕まえちゃったりとかしたことを僕も子供の頃にあるんで、すごく親しみのある生き物で、結構これ、いろんな種類がいて、うん、中にはカラフルなものもあるんで、観賞用として重宝されたりとか、好きな人がいて、ウミウシの写真集なんていうのがあったりとかもするぐらいなんですよね。うん、で、これを食べるところっていうのがあって、うん、まあ、この記事では沖ノ島ですね、島根から飛行機で、セスナで30分ぐらいの距離にあるのかな、はいはい、一生に一度は沖ノ島みたいなキャッチフレーズで、まあ今観光に来てねっていうような、
そうなんですか、
うん、
来てね。
展開してるんですよ。そうそう、来てねって。
やってるわけですね。
ええ
ー。まあ、沖ノ島っていうとなんか、
沖ノ島とかね、どこにあるのかちょっとわかんない感じにもなっちゃうんですけども、はい、まあこれは裏日本の、日本海側にあるということなんですけども。で、まあそこでもだいぶ食べる人が減っていて、食べさせるところっていうのも同様に減ってると、今では日常的には食べなくて、やっぱり料理に手間がかかるんだそうなんですね。1時間ぐらい煮込まないと、柔らかくなってこないとか。
へ
ー、うん、で、お祭りでもないと食べることがなくなってきてるっていうんで、うっかりしたらこのまま途絶えちゃうわけですよ。
はい、
で、この記事の中でも、出てくるその食べさせてくれる旅館の人たちとかですね、うん、登場人物はみんなおじいちゃんおばあちゃんなんですよね。
はいはい、
20年って言うと10年後にはもうまずいんじゃないかと、やばいんじゃないかと思うような状況で。で、ちなみにこのアメフラシっていうのは、他にもですね、千葉県でも食べられてるんですよ。大原のあたり、はい、今はいすみ市になったところですね。茂原よりも南側で、鴨川よりも北側ぐらいのところですね。千葉君で言えばお尻のあたり。
そうですね。まあ、いわゆる外房の。
ちょうど真ん中ぐらいって言うんですかね。でも食べられたりとかするんで、まあそういうのをですね、食べに千葉県に来て見るのも、ネズミを見に来てお金を落としてでもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあそういうような記事もあるんで、ぜひ見てほしいなっていうのと、あともう一つがですね、これもう少し前の記事なんですけども、タイトルが、公園とかグラウンドに落ちているワカメみたいなものを食べるっていうやつなんですけども。
ワカメ？
これ聞いてピンときます？
なんかよく。
なんかこう、まあ、ワカメというかキクラゲみたいな感じの黒っぽくって、
はい、
雨が降った後なんかに黒っぽいものがこう、にちゃっとしたものが公園の片隅とかに
あ
ったりした記憶ってみんなね、あると思うんですよ。
うんうんうん
あれを食べてみようっていう記事なんですね。
あれ食べられるんですかね。
これね、結論から言うと食べられるんですよ。で、子供たちがその公園ワカメっていう名前で呼んでたっていうことで、書かれてるんですけど、僕らも見てたけども、なんかそういうものが落ちてるっていうだけで、
うん、
名前を付けて認識するっていうことをしなかったんで、この公園ワカメっていう名前を付けた子たちは結構イマジネーション豊かだなって思うんですけども。
まず話題にならないですよね。
そうですよね、
うん
うん。葉っぱとか落ちてもこれは何の葉っぱかってあんまり意識しないですもんね。
うんうん
そう。で、これ石クラゲっていうものなんですよ。だから、キクラゲなんかもおそらく近い、
うん、
まあ、禁煙なのかなっていう、うんうんまあ、名前が似てても禁煙とは限らないんですけども、
はい、
でも言われてみると、確かに似たような感じですよね。で、これを使って、わかめおにぎりとか、まあ、わかめご飯でも一緒ですね、
うん。
ああいうものが作れたりとかするんですよ。
あれは結局何なんですか？
あれはですね、
なんかカビの塊みたいな感じもしますけど。
カビですか？
あれは何なんですかね？
これはですね。
結局、葉っぱなんですかね？
なんか苔とかそういう感じなんですかね。
あ
ね、
キノコの
葉っぱ、茎、根っていう風に分かれてないですもんね。
そうか、苔か。苔ってことはありえますね。
ええ。
はぁ。どうやって食べるんですか？
水に戻してやって、
ええ。
で、それから、
加熱かなんかして。
まあ、ワカメの代わりに、この生地では、
はい、
ワカメの代わりに味噌汁に入れてみたりとか、あとそのご飯に混ぜるっていうやり方ですね。青さっぽい感じになるっていうんですけども、で、ここでは、それ2種類しか作ってないですね。外にあるんで、砂をいっぱい買い込んじゃってるんで、それを砂を落とすのに、洗うのに時間かかるっていうのが手間のかかる点で、それ以外は特に問題、ないと、
うん。まあ確かに原型に問題があるわけじゃないですかね。
そうですね。まあ今その辺にあるものを取ってきて食べるっていう行動自体はあまりしなくなっちゃってるんで、春の七草とかああいうのも、
うん、
本来はその辺にあるものを取ってくるものだけども、取ってこないでスーパーとかで買ってきたようになっちゃってるから抵抗があるけども、うん、まあ身の回りに食べられるものって結構普通にあるじゃんっていうことをこれを読むと認識できると思うんですよ。うん、あ、なんだって。 で、これで勇気出して食べてみたらば、全然普通に食べられるじゃんっていう風に発見をできると思うんですよね。
うん。うん、なあ、ヒロさん食べました？
まあ、この公園わかめですか？
ええ。
いや、まだなんで今からちょっと中村さんと一緒に拾いに行って料理してみようかなって。
問題、雨降った後じゃ取れないんですよね、多分。
いや、雨降ってなくても、乾燥した状態であるんで。
あー、そうなんですか。
多分その方が拾ってくるのは簡単じゃないですか。
あれ、でも、乾燥してでも一目で分かるもんなんですかね。
階段の隅っこの方とかに吹き溜まったりとかしません？ああいうの。
あー、してますね。
ありますよね。
うん、ただまあ、
吹き溜まってるのは、
いろいろ。
そうなんですよね。うん、でもそういう、君も自分の限界を突破してみないかっていう提案を今日はしたかったと。
あ、まあ、どんぐりとかね、シーンとか、ポチとか、そういうのだったら普通に食べられますね。
ありますよね。食えるって聞いて、生で食ったりしてまずいなって思ったりとかしますよね、子供の頃は。
悪がすごいん
ですよね。そうなんですよ。食ってのは悪いやつだなと、まさに悪だなって思いますよね。
うん。まあ、食文化は確かに、本当に、まあ、こう、確立化が進んだ日本の中でも、ところによって全然ありますからね。食べる食べない。
そうなんですよね。
まあ、当然メジャーどころの、さっきも名前出ましたけど、納豆なんかもありますからね。はい、未だに食べられない、
う
ん。
東と西ではだいぶ違ったりもしますし。あと僕も住んでるあたりで言えば、海藻っていうものがあるんですね。食べ物が。海藻ってなんだっていう話じゃないですか。
海藻ありますね。
本当に海藻なんですけども、なんていう海藻かは誰も知らないんですけども、うんまあ、その海藻っていうのをスーパーなんかに普通に売ってるんで、買ってきて、で、それを煮込んで、で、冷やして固めるんですね。
はいはいはい。
でそうすると、寒天状のものができるんで、うん、それを食べるんですよ。醤油とかかけて。
うん、
まあ、ヘルシーですけども、子供の頃は、なんだこんなものって思うけど、大人になると、ああいうの美味しいですよね。
あれ
カロリーもないし。
あれ、子供の頃、すごい不思議でしたね。寒天状になってるのに、はいね、ネーミングとしては海藻ですから。
そうそうそう。
だから、あれは多分、結構珍しい食べ物なんだろうなと思ったら、ただ単に海藻から作ってるだけっていう。
うん。土直球というか、そこで加工した時点で何かシャレた名前をつけてやろうなっていう気はなかったんだと。
そうなんですよね。あれもなんか面白いですね。
うん。
ああ。まあ、あと、うちの近くだと川魚ですかね。鯉とか。
はいはいはい。そうですね。鯉は、うん、でも鯉って言ったら自家ですよね。割と高級な食べ物っていうイメージがありますよね。
鯉は粗いですかね。まあ、いわゆる刺身ですね。
はいはい。
うん、とか、まあ、あと、フナですか。
うん。
あと、ザリガニとか。
ああ、ザリガニなんかもそうですね。
うん。まあ、数減っちゃいましたけど、卵とかも食べました、
ね。卵ってどんなものでしたっけ？
あ、なんかちっちゃい、まあ、まあ、あと、雑魚ですね、いわゆる。
まあ、はいはい。お魚ですね。
そういう感じですかね。
うん、じゃあ、珍しく、この番組は、リスナーがいないという前提で作ってるので、あまりリスナーに、話しかけたりとかしないんですけども、うん、僕はこういうものを食べるのは好きですよっていう、あんまり人には言えなかったような、
はいはい、
そういう下手食情報なんかがあったらば、シャープ、千葉ラジとかをつけて、つぶやいてもらったりとかしてもらえれば、拾って今度紹介しようかなと。
あ、そうですね。
思います、ね、どうぞ。
食べ物っていうことで、ですよね。性癖とかじゃなくてですよね。
あー、いや、何でもいいですよ。ただ、何でも読むかどうかは別ですけどそうですね、あなたの地方の、あ、でもそういうのって大体ね、どっかで聞いたことあるのしか出てこないんで、うん、地方のじゃなくて、あなたの好きな変わった食べ物みたいなところでもいいんじゃないかなと思いますね。
う
ん
う
ん
う
ん、
変わった食べ方とか。
そうですね。
俺はもう、ルーの海の中にライスを持って食べる。
ん？何ですか？魅力的な響きは。魅力的
な響きは。いわゆるカレーライスじゃなくてライスカレーの食べ方しかしないとか、
こだわりですね。
いう人もいるかもしれないし、
うん、
まあ食文化は奥が深いし喧嘩になりやすいですからね。
そうですね、うん、でやっぱそこで喧嘩すると決定的に人間関係を傷つける恐れがあるんで、
うん、
まあなるべく寛容にいきましょう。あいいねって言って食べて、じゃあ俺食ったからこれ食ってみなよって、
うん、
おすすめ合戦、
ええ、
それがいいんじゃないですかね。右の方を貼られたら左の方を貼り返してやると。
うん。まあ、あと結婚もそうですね。旦那さんと奥さんの好みが違うと大変なことになるって話は聞きますからね。
うちなんかで言うと、はい、僕はある時期にトレーニングを積んだので辛いものがだいぶ平気になったんですよ。
辛いものダメなんですか？
うちの連れは辛いものはダメなんですよ。ダメって言っても、例えばキムチとか、そういう普通のものは、 まあ、食べられるんですけども、いわゆるインド料理のお店に行くと、うんうん、まあ、甘口、中辛、辛口っていう風に言ってますけども、うん、中辛までですね。
あ、
でも普通に辛口とか頼んじゃうじゃないですか、
旦那さんが。
そうですね、うん、まあ、中辛口から、うん、まあ、その上ぐらい、
はい、
激辛の1個下ぐらいまでとか。
ヒロさんは辛いものが好きなんですね。
そうですね、うん、ってなると、あの、いろいろ頼んでも僕は全部食べられるけども、相手はこうちょっとつまむってことができなくなったりとかして、うん、地道にポイントを失うことになるんで、
うん、
気をつけないといけないですね
そうですよね。それどっちかの妥協しなきゃいけないですからね。
そうですね、そうなると、みんな甘口にしてくださいって言うか、
うん、しかも、ね、カレーってのは家で作ると立ち悪いことにいっぱい作っちゃいますからね。
ああ、そうなんですよね。そうそうそうなんですよ。
しかもカレー一度作ったら辛さの調整はどうかできないですからね。
まあ足すことはできますけど、引くことはできないですね。まあ1人前作って10人前に増やしたらば辛さも10分の1にはなるんでしょうけども、
すごい水っぽくなりますよね。ああ、
というまあ止めどもない感じになってしまいましたけども、うん、まあ、今回の放送はこの辺で、はい、ここまでのお相手はヒロシと
中村でございました。